はい、シネマアクティフ東京支部の音声配信、シネマアクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
ラフランスです。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、いやあれですね、順調にね、ないない言うてたのにやっとるってことですよ。
あ、そうなんですよ。まあ、先に言っちゃうとあれですね、今回もラフランスさんというのはディズニープラス、ディズニープラス映画の、感想ネタバレ出して話すんですけど、意外とね、もうこれやりましょうっていうのがね、ありますからね。
あるね。ありますね。だからまだちょっとね、しばらくさよならみたいなこと言ってる割にはまた出とんのかみたいな話だと思いますけども、飽き懲りずに聞いてくださいということですよ。はい、
これ収録してるの、10月頭ぐらいなんですけど、またね、今週いくつか配信になってましたよ、映画。
あ、マジで？じゃあ、あ
とで。チェックしてた方がいいですよ。マイリストに入れとかないと。
久々、ちょっとあれやね、溜まってきそうな感じですね。
そう。ちょんちょん来てるなっていうのがね。
そうだね。
あります、あります。
マジか。ちょっと見とくわ。はいはい。わかりました。はい。
ちょっとね、今、ディズニープラス、僕、MCU のアガサのドラマ見てるんですけど。
見てる、俺も見てるよ。
あれをチェックして、新しいエピソード来てるなってチェックするときに、俺の声、映画あるなって。
ついでにか。ああ、なるほどな。
マイリストに加えていくっていうのね、やってます、
ね。なるほどね。ちょっとね、お昼とかにね、リビングとかで、アガサとか見てるんやけどさ。
はい。
見えへんねんな。
わかるわかる。そう、あのね、アクサ暗いっすよね。
そうなんだよ。もう画面が暗くてさ、なんていうか、もう太陽光が入ってるような部屋とかって、もう全く見えへん。
はい、あのね、ま、おっしゃる通り、ま、僕も全く同じで、
見えないよな。
エピソード3まで、うどん食べながらとか、見たんですよ。会社の昼休みとかに。
はいはいはい、はい。
ほんと見えなくて。
見えないよな。
今週エピソード4だったんですけど、今日からせめて家で見るようにね、変えました。
そうだよね。まあちょっと、そうね、視聴環境を選びますよ。全然見えないんだもん。本当に見えないんだから。
本当。
ほのかに紫色だけ見えるっていう。
そう、見えない。ね、ペンギンも見えない。あ、ペンギンのドラマも見えない。
まあ、あれはもうザバットマンがもうほとんどね、仮面真っ暗だからな。
いや、あれもね、家で見ようって切り替えたんで。
なるほどね。
はい。
そうだね。なんか、どこでも配信チーム泣かせだよね。そういう意味だよね。
あ、そうなんですよ。だから、やっぱお昼休みは、なんか明るいスタートレックとか見ようかなって僕は
今。いや、そう。まあな、スタートレックなんか宇宙の話なのに、ちゃんと見えるもんね。よく考えたらね。
よくね。見えるように
不思議な話。なるほどね。はいはいはい。なるほど、わかりました。じゃあちょっとチェックしますよ、ディズニープラスね。
はい、チェックしていただければと思います。でですよ、ここのとこ、だから、ラフランスさんが選んでくれたやつを、僕が見るっていうのを、繰り返したんですけど、今回はね、僕が選んで、これもお願いしますって言った作品なんで、自分のチョイスになるんですけど、今回自分が選んだ作品、はいはい。
選んだ理由が聞けるわけか。
は、僕の感想ターンで言いますよ。
あ、そうかそうか。後からか。はい、あれ、了解。久しぶりやなと思って。はいはい。
はい、僕が選んだ作品は、サンコーストとなります。
はい。
まずは、この映画の概要を読んでみます。問題を抱える母と共に兄弟を看病する若者が思いもよらぬきっかけによって歴史上最も注目される医療事件に抗議する風変わりな活動家と友情を築くことになる、反自伝的な物語から着想を得た作品となっております。
なるほど。
では、 この作品の感想を今回はラ・フランスさんからお願いします。
あ、わかりました。はい。今、あれですよね。解説というか、あらすじ概要か、うん、読んでもらったんですけど、僕、それ今、この瞬間初めて聞いたんですけど、
うん、
そんなんやったっけってちょっと一瞬
そう、ね、そこを注目するみたいな、
ね、なんていうかな、その抽出する場所が違わねえかっていう説明の書き方ですね、
うん、
なるほどね、まあ間違ってはないんですけどね、はいはいはい、参考数ですね、はい、これ、ね、もう結構前からあったんですよね、オリジナルの中にあって、で、うん、僕が見たいっていう風に選んでたやつは、これを参考するよりも少し後に配信されてるやつだったんで、一応、あることは知ってたんですよね。で、知ってて、来てたんですけど、まあ、なんとなくスルーしてて、で、今回、ロンペさんが選んでいただいたんで、まあ、見ること、あ、これかと思って見ることになったんですけど、そうだな、この映画はね、まず前提としてこのディズニープラスの、この配信もののサムネイルなんですけど、うん、これぜひねこの3コーストっていうやつ見てもらいたいんですけど、あのサムネイルから全く想像できないストーリーだったっていうことですよね。っていうのはこの映画って、まあ、その主人公の、まあ、ドリスっていう女の子がいて、その女の子の兄弟が、まあ、病気に、これどこまで話していいかちょっと後で相談したいけどさ、で、触りだけ言うけど病気になってて、でそのお母さんが、まあ、介護してるんですよね。で、そうで、まあ、お父さんこれいない状況、まあ、3人家族で、その病気の兄を看病してるお母さんと、高校生の娘の妹のドリスの話で、で主にこのドリスとそのお母さんとの2人の関係の話になってくるっていうことなんですけど、うん、難しいなこれ説明言っていい気がすんねんけど、まあいいや。でまあねこれ、まあ感想から言うと、これ絶対僕概要に書いてたら見ないタイプの映画だっすね。っていうのは、扱ってるテーマがめちゃくちゃ重いんですよ、この映画。めちゃくちゃ重くて、テーマがめちゃくちゃ重いんで、これ後で話そうな。なんていうのかな。俺、ロッペさんの感想聞いてから考えるわ。どこまで話すかはね。めちゃくちゃ重いテーマなので、見てる、その重いテーマを最初から扱ってますよって、もし概要で読んだら、ちょっとこれは今俺、そういうのを見れないわっていう感じなんですよ。テーマとしてね。うん、まあその病気の問題と向き合ってる、まあ、介護の問題になって、母親が看病してるって話なので、まあ、当然その中でいろんなもうこう辛い思いがあったりみたいな中 にあることはまあ想像できるわけですから、
うん、
すごいテーマが重そうだなっていうことだったんですね。で、まあ、これ、まあ、サンコーストっていうのはこれ、介護施設の名前なんですよね。このフロリダ州の、うん、クリアウォーターっていうところにある、まあ、マイアミの上の方ですよね。フロリダ州クリアウォーターにあるサンコーストっていう実際の介護施設なのかな、実際の介護施設があって、はい、でそこに、その病気のお兄さんを入れるっていうところから始まるんですけど、うんうん、でそこから始まって、で彼をその医療、その介護施設でどうやって、看病していくのかっていう話になってて、うん、でこれが時期がね、これ女の子とかがみんなね、女の子が、この主人公のドリスって子がさ、このニコ・パーカーって人なんですけど、
うん、
この子、タンディ・ニュートンの娘さんなんですね。
そうなんですよ。
で、ね、ミッション・インポッシブル2やないかいってことですよね。全然
関係ない。タンディ・ニュートンがね。
そうそう。そうかと思って、うわダンディ・ニュートンの娘やと思って、うわめちゃくちゃ可愛いんですよ、この子がね。可愛い女の子なんですけど、この子がまあそのお兄さんの病気で全然その学校、自分の学校生活、自分の青春を全く謳歌できなくてっていう状況で、でその学校にいても全然気づかれないぐらい、そんなね気づかれないっていうぐらいの子ちゃいますよ、これめちゃめちゃ可愛いねんからこの子、
ね、
いや気づく、後ろにおる可愛い子ってなりますよ。 何お前らするしとんねんってことですよ。いう学校生活を送ってて、ね。で、母親は母親でもうノイローゼみたいになってるんですよね。この母親が、まあ、ローラ・リニーっていう方が演じる人が、まあ、おなじみローラ・リニーですわ。あれですよね。ラブ・アクチュアリーでおなじみの。
絶対と思った。
ラブ・アクチュアリーで、弟の看病してるローラ・ニーが、そのまんま大人になったみたいな感じで出てくるんだよね、この人出てきて。で、その人が、まあ、もう神経すり減らしてるから、ものすごいんですよね、彼女に対してね。で、その中で彼女が、まあ、どうやってこう自分の生活をこう送っていくのかって話なんですけど、これはね、その携帯電話を持ってるんだけど、だから見た感じはすごい、なんていうのかな、今時の子なのよ、だから僕らから見ても、その学校の友達とかもさ、なんかやたら化粧してたり。なんかアリアナグランデみたいな子とかいるじゃん。なんかもう、いねえよ、うち、日本の高校によう言うような女の子たちがいてさ。みんなすごい、今どきのコロナ、コロナとかってずっと持ってんだけど、持ってる携帯電話がすごい古いんですよね。折りたたみのガラケー持ってんのよね、これ。だからスマホじゃないんだよね。だからあれなんでガラケー持ってんのって話になるわけですけど、まあこれ描かれてる年代が2005年になってて、で2005年のフロリダ州のクリアウォーターにあるサンコーストっていう、その年代と場所を限定してるんですよね、これ、この映画ってね。
そうですね。
うん、そうそうそうそう。で、この映画で、そのサンコーストっていうと、これ、監督の、ななんか反自伝みたいな、ローラ・チニチンっていう方の、まあ、実際に自分の自伝を描いてるらしいんですけど、彼女が実際にその兄弟が病気になっちゃってこの施設に行ってっていう出来事がベースになってるんですけど、だから2005年みたいなんですけどね。
そうですね、多分逆算すると合うんじゃないかなっていう感じですね、うん、年齢がね、うん、
そうそうそう。でこの2005年に、まあ、ある事件がある、さっきの概要にあったみたいに、この介護の問題で事件があるんですよね。実際にあったそのテリーシャイボ事件っていうのがあって、これも後で細かく説明したいんですけど、25歳の時に心臓発作で脳の障害ができちゃって、で植物状態になった実際のテリーシャイボさんという女性の方がいらっしゃるんですよね。でその人が、その旦那は要はその尊厳死だから、もう植物状態なので、もう生かしてもしょうがないから、もうそのエオチューブを外そうっていう旦那が言うんですけど、その両親の方は娘はまだ生きてるっていうことで、チューブを外してはダメだっていうことで、その訴訟問題になっちゃうんですよね、これ。でそれが10年ぐらいかかるんですよね、これ外す外さないの問題になって、それがすごいアメリカ中のすごいニュースになって、でその要は尊厳死ですよね、これ。だから尊厳死の問題についてのすごい大きな事件があったんですって。でその大きな事件があった時と同じ時期に、たまたまその同じ施設に自分の兄弟のその病看病するためにその施設にいたっていう家族のお話になってるんですよね。だからこの映画の中にもずっとそのこうデモとかやったりしてて、そのデモの中にこの今回 そのキーワードになるウッディ・ハレルソンを演じるおじさんがいるわけですけども、でその中で行われる、その何ていうか、そのか別のその事件を横目に見ながら、自分のその今日家族の問題、自分のその自分がそのやりたいことがやれないけど、そのお兄さんの問題があり、母親の問題がありっていうことで、その中でどう過ごしていくのかっていう映画だっていうことですよね。だからなんかその2005年という時代設定は、またまその事件があったっていうことがベースになってて、その事件との横で過ごしてた人たちの話ってなってるってことですよね。で、まあ、病気の話なんだから、まあ、重い話、もその実際の事件もベースになってますから、まあ、重い話なんですけど、まあ、今回これ僕見て思ったのは、意外と軽やかなんだなっていうなってて、
同じ感想です。
なんかそう、すっごい重たいテーマと、 ってたけど、なんつうかな、こう見終わった後の感覚、感じがなんかもうすごいこうスーって感じっていうの、なんか例えば泣くとかさ、そういう、あと、あーあーとかさ、そういうのはそんなになくてさ、なんかさらって見れる、なんこう開けてみれば女の子のなんかその時期の、あの悩みを描いて、なんとなくこういう風にしてみますっていう風にちょっとあの一応の決着がつくみたいな感じのこう爽やかな感じで終わるっていうことになってて、なのでなんかこう見る、まあ見てる間中不安要素だらけの映画なのに、見終わってみたら爽やかっていうちょっと不思議な映画体験でしたね。それが一番でかかったかな。まあだから最後まで見りゃあのサムネもわからんではないんですけどね。あのだからあの見始めの時に本当に、サムネ詐欺じゃねえかよって思うぐらい、これ、俺これ最後まで見れんのかなっていう、なんていうのかな、テーマが重そうだったからね。っていう感じですかね。まあ、ちょっと細かい話はね、またあと、ヨンペさんが今どこまで切り込んだ話かに聞いてからでしょうかね。という感じです。まずは僕の感想です。はい。
はい、わかりました。ありがとうございます。
はいはい。
では。続いて自分ロンペの感想と、僕が選びましたんで選んだ理由も含めて話そうと思います。はい、この3コースとは、吹き替えはなかったんで字幕で見ました。選んだ理由はですね、これはおなじみサーチライトピクチャーズの映画っていうところでまず選んだ
こと
ですね。あの今年このまあ、知ってる人は知ってる、このサーチライトピクチャーズが、94年の設立から30周年なんですね。で、この3コースト2024年の作品ですけど、今年、ちょっとこの配信が間に合うか微妙になってきましたけど、東京国際映画祭がまた今年もあるんですけど、そこで、この、サーチライトピクチャーズ30周年を記念して、なんか代表作の記念上映っていうのがあるんですよね。なんか、リトルミスサンシャインとか、グランドブダペストホテルとかの6作品かな、上映があって、まあ、それ多分過去作6作品の上映と、あとあれですよね、リアルペインっていう新作も、ガーナセレクションで上映される。ところだと思います。で、まあ僕もやっぱ、サーチライトピクチャーズって、あのまあ今回その特集で上映されるやつ以外にも結構好きな作品が多くて、あの、例えば28日後とか、
出た。
今年ちょっとね、あの、このジェニープラスで見たりしたサイドウェイとかもそうだし。
ああ、そうだね。ジョン・シナが出てるやつやろ。
そう、ジョン・シナに、今で言えばジョン・シナがやるだろうなっていう人が出てるやつ。あと、ダージリン急行とか。
ああ、名作、
レスラーとかもそうですね。
ああ、いいね。俺ね、いいねしか言うてへん。はい、すいません。
あの、あれですよね。今年、僕らが感想を話して、ライレーンも、サーチライズ・ピクチャーズの、
あ、そっか。
とこですよね、
うん。
っていう、まあ、いっぱい好きな映画あるし、だからその30周年、この30年の間に、アカデミー作品賞を5回出してるんですよ。あの、サーチライズ・ピクチャーズって。やっぱ、それって結構な打率だと、思うし、あの、その30年の中で多分結構その近年に多分その5作品が出てるんだと思うんですよね。だからすごいここ10年ぐらいがすごいんだろうなっていう感じはしますけど、あのでまあそのサーチライトピクチャーズ作品の中でも劇場公開はなくて、まあ、配信するようになってる作品も結構あるし、あの来年もそうだし、今年あれですよね、グレイテストヒッツも多分サーチライトなんで、だから結構僕らも喋ってるってとこなんで。
そうか、あれだよね、だからディズニープラスだから、そのサーチライトはここで話せるってことか。
そうです、そうです。あの、なるほどね。なんでしょう、 ディズニープラスの中でもなんかスターってレベルがあって、そこで来るんですよね、多分そこの作品がね。で、まあ、その中では結構見てない作品もあるので、ちょっとこのディズニープラスでも、この積極的にまあ僕らが見てなかったサーチライト映画取り上げていこうかなと思って、
なる
今回、
ほど。
まず、これを取り上げたっていう感じですね。で、あと、この前ですね、ライムスター歌丸さんのラジオ、アトロック2を聞いてたんですね。で、映画ライターの村山明さんっていう方が、この方はあれですね、クラブハウスが招待制だった頃に僕を招待してくれた人ですけど、
なるほど。
はい、そのね、お世話になってる村山明さんが、ナポレオンディテクツァのディレクターズカットの話で出演したんですよ。
あ、俺それ聞きましたよ。
そうですよね。
聞いた聞いた。
で、それの時に、もう一本配信映画の紹介ってことで、少しだけこの3コースのこと話してた。はい。
ああ、そうだっけ。
最後のおまけみたいな感じで話したんですけど、僕とラフランスさんこのお題決めたのはその前だったんで、先に紹介されたってちょっと思ったんですけど
なるほどね。
まあね、すごい短時間の紹介だったんで、村山さんの紹介は、僕とラファーさんにちょっと話せればいいなと思って、ちょっと今日話したいなってところですね。で、まあ、この3コーストの感想なんですけど、まあ、さっきラファーさん言われたように、この監督であるローラ・チンの、自分の経験から作られている話っていうことで、この人は多分普段女優をやられている方だと思うんですけど、その人の多分初監督作だと思うんですけど、先ほども名前が出てた、ニコ・パーカーが演じているドイスが、つまりローラ・チン監督本人のことだったことだと思います。で、ちなみに、僕のニコ・パーカーの印象は、ラスト・オブ・アスのドラマのイメージで、ラスト・オブ・アスの主人公、ペドロ・パスカル演じるジョエルの、娘役をやっているんですね。で、あのね、途中挫折したらフランスもまだ見てたところだと思いますけど、ちょっとね、わけあって1エピソードしか出てこないキャラクターなんですけど、結構印象的な、なんで、ちょっとあのドラマを見た人が、あの子かっていう風に感じでは覚えてるんじゃないかなっていうとこですね。で、このニコ・パーカー演じる、まだティーンエイジャーのドリスと、まあ、ローラ・リーニー演じる母親、そしてさっき言ってた、ドリスに関わってくる、介護施設に来てる、活動家、抗議活動してる男のポールの、まあ話になってくるんですけど、特にこの母と娘の関係においては、まあこの映画を作ってるのがね、娘の方のニコ・パーカー監督なんで、この娘のキャラクターであるドリス側の視点、ドリスから見た話には、なってるのは仕方ないっていう感じはするってところですね。まあ、特に母親は、この母親は、とにかく、息子の方を見ることに精一杯だし、多分そのせいで、ドリスを十分に見ることはできないし、まあ、この映画の中だけを見ていても、ひどい態度を取ったりするし、余裕のなさからね、なんか、まあ、ドレスだけじゃなくて、周りのあらゆるものにイライラしてるっていう感じが描かれてると思うんですけど、特にその息子を施設、まあ、ホスピスなんですけど、入れた時の場面がすごい印象的ですけど、この、なんでしょうね、まあ、タイトルにもなってる3コースの施設に入れた時に、なんか部屋にして、なんかずっとなんか音を気にしてるんですよね。なんか、不快音がするみたいなことを言って、多分なってないんじゃないかと思うんですけど、もう、それを 見るだけでもわかるんですけど、もう、周りのあらゆるものが気に入らない、なんか全てが敵みたいな感じにもなってる。っていうところをなんか表現してるんだろうな、と思いながら見てたってところですね。で、やっぱりこの母親も、いきなりこうなったわけじゃないと思うし、この映画って、過去があんまり描かれないので、なんか
そ
そ
うだね。
の、過程がほぼないんですよね。だから、まあ、一面的に、この母親ひどいと見るものではないって、ちょっと自分に歯止めをかけながら見てたところもあるところですね。まあ、それより、まあ、この映画で描いてるのはドレス自身だとは思うんですけど、これもあんまり映画の中では描かれないんですけど、彼女は多分いろんなものを諦めてきたんじゃないかなというのは想像できるっていうところで、だから兄が、その施設に移って、母親は結構この施設に泊まり込みになるってことになるんですね。で、ドレスはそのことについて初め怒るんですよ。私は家でどうするのよみたいなことを怒る、すごく、怒るんですけど、それは彼女だっていい面もあると思うんですけど、最初全然そのメリットに気づいてないってところで、で、まあ僕らね、アメリカの映画とかドラマとかよく見てますけど、アメリカのティーンといえば、親が一晩でも留守にすると、絶対パーティーっていう、
やるよな。
感じになるじゃないですか。アメリカに住んだこともない僕ですけど、その知識だけはあるって感じなんですけど、多分ね、そういうのと無縁の育ち方をしていたドリスは、そこに全然考えが至らないってところが、僕らでもちょっと想像できるようなところに考えが至らないっていうのも面白いし、で、もう嫌な予感しかないんですけど、その親
本当
が
だよ
不
な。
在の ドレスの家が、まあ、パーティーをするってことで、たまり場になっていくってことですよね。そこがね、まあ、面白い展開だなというふうに思ったし、たまり場になるっていう、僕もなんかね、昔似たような経験があって、
マジ？
僕自身の家じゃないんですけど、僕は、中学卒業して、高校じゃなくて、国立高専ってとこに行ったんですね。高専って5年制の学校で、学校的には、資格的には準学士っていう短大ぐらいの学位までしかもらえなくて、まあ、大学に行きたかったらそこから、編入、大学3年から編入したりするんですけど、僕は、東京の八王子にある高専に行っていて、僕は、家も一応東京都内なんで、通学できたんですけど、家が遠い子もいて、
なるほどな。
そういう学生のために学生寮があったんですよ、学校内に。で、まあ、当時は男子寮だけだったと思うんですけど、ちょっとね、この学生寮の上下関係がひどくて、学校内で先輩に会うと、寮生になるとみんなこんにちはとか言って頭下げたりしてて、多分僕はあんま詳しくは知らないですけど、多分いじめみたいなのもあったと思うんですよ。で、まあ当時はそれが通ってたと思うんですけど、どっかのタイミングで案の定問題になって、今体制が変わってるっぽいんですけど、僕の学生の時はそれがひどい状態だったんですけど、僕の専攻クラスに、式根島っていう、伊豆諸島の島から入学しに来た子がいて、彼の家、僕が遊びに行ったことありますけど、その島に遊びに行ったことありますけど、式根島って島全体で1000人もいないところなんですよ。だから、すごくいいところでしたけど、その式根島からはさすがに通学できないんで、彼は高専入学して寮生になったんですけど、さっきも説明したように寮ひどいところだったんで、多分1年も持たなかったと思うんですけど、彼の家は多分裕福だったから、寮を出て学校の近くにワンルーム借りた、一人暮らし始めたんですよ、彼は。もうね、そうなるとね、今度はクラスの奴らのたまり場になっちゃうっていう ところですね。 まあ、僕もたまに行ったりしたので、一言言えないですけど、なんかね、タバコとかしてでも怒る大人もいないし、彼は多分お金持ってたんで、いろんなゲームとか持ってたんですよね。
ああ、羨ましい。
で、格闘ゲームとかすごい流行ってた頃で、
おお。
それの専用機のネオジオっていうのがあったんですけど、それの家庭用ゲーム機が出て、もうね、ただそれができるんで、彼の家に泊まれるようになっちゃったんですね。で、もうね、彼はその家に、今度学校近くの家に住めなくなっちゃって、もっと電車で通うような別の駅の物件まで引っ越すことになるってひどい話。
なんで、それ怒られたってこと？
いや、もうね、人が溜まりすぎちゃって、もう生活できないみたいな感じ。
じゃあもうその彼がたまらずギブアップして道具に移動したってこ
はい、
と？
そうです、そうです。
かわいそうやな。
かわいそうだなって思ってましたけど、なんかね、この映画のそのたまり場になっていくのを見てて、なんかちょっとそのこととか思い出しちゃったりしましたけど、
なるほどね。
で、このドレスの家にやってくる奴らも、あれですよね、さっき言ってましたけど、ドレスね、今まで気づいてなかったようなやつらで、そんなに似てる感じはしないですけど、クラスでは一軍みたいなやつなんですよね。ね。で、ドレスがうち使えるよって言った時も、君名前なんだっけみたいな感じのことを言われるぐらい、ドレスの存在すら見えていなかったやつらなんですけど、だから、多分普通に今までの通りに過ごしていたら、ドレスと彼らの関係はない、ような関係性だったと思うんですけど、まあ、そんな人たちだから、まあ、なんか付き合い始めてうまくいかないだろうとか、どっかで破綻して、ドリスは傷つくことになるだろうと思いながら見るんですけど、もちろんね、そういう要素もあるんですけど、この中で、ちょっと僕は思ってた方向にはいかないというか、
わ かる。
きっかけはそんなことだったんですけど、なんか、ドリスはこの、期間に、彼女にとっての青春をいろいろ経験するんですよね。なんかね、そこが、ラフランスさんもその思ってたところと、思ってたような内容と違うと言ってましたけど、そこもやっぱ、想像と違う良さがあって、だから、まあ、パーティーとか最初やるんですけど、パーティーだけじゃなくて、ただ家で一緒に映画を見たりしたり、なんかね、偽の ID を作りに行ったりってい
あっ
う、
たな。
なんかね、まあ青春だなっていうようないい経験をしていくんですよね。すごいひどい顔写真の ID を作ったりするん
あ
で
れ
すけ
ひどい
ど、
顔写真だよ。髪型だけやもん、あれ似てんの。
なんかね、ちょっと見ていただきたいんですけど、
おもろい。
なんかね、それ、まあ、どういうところまでが監督の経験がベースになってるのかわからないんですけど、まあ、こういうところもいいし、まあ、そことは別にさらに出会うことになるのが、そのウディ・ハレルソン演じるポールとの出会いと、彼とのやりとりも、なんか、なかなかいい描き方だったし、特にね、車の運転を習うんですね、ポールに。なんかそことかすごい青春だなと思うし、このポールと出会ったばかりの頃の会話にすごいいいセリフがあって、ポールはその抗議活動に参加してるんですけど、彼自身は過去に、妻を亡くしていて、彼はそれをずっと引きずっているような状態なんですけど、そこで、ドレス自身の方が、まあ自分と自分の家族の話をして、ちょっと不幸自慢みたいな感じになっちゃって、そこでポールが、競争じゃないけど君の勝ちだみたいな、気の利いたセリフを言うんですよね。
言うな。
まあこれって、まあ家族の話でも、病気の話とかでもありがちですけど、その話になった時に自分の方がひどいっていう話になることってよくあって、僕、なんかね、良くない流れだなっていうのは、そういう時に、自戒も込めて思ってるんですけど、そこで、このポールの返しが、すごい明るさがある、 ポップさがあるすごいセリフで、なんかこれがそのさっきラフランスさんが見終わったって言った時の感触とにもつながるような、この映画全体を象徴してる感じすらあるっていうところですよね。
なるほど。
なんかね、やっぱね、内容に対して明るいというか、非常にただ辛い映画になってないっていうとこなんですよね。やっぱ僕もそこは良かったなっていうふうに思ったっていうことですね。で、まあ、ローラ・チン監督は今38歳で、まあ単純に、20年とか前の出来事を描いてるんだと思いますけど、やっぱね、その2005年、2000年代の話に、やっぱ設定を合わせてあるんで、さっきのね、携帯の古さとか、エリカ・バドゥの当時の曲が流れていたりとか、
なるほど、
部屋に貼ってあるポスターの、デスチャなんですよね。デスニーズ・チャイルドだったりする。ビヨンセじゃなくてデスチャだったりところも、すごい、時代感あるなって感じでよかったし、ちょっとね、多分、明るくするっていうのは、多分監督の意図なんだろうなと思ったし、監督デビュー作っていうのは、その監督の人生が出るってことはよくあることだと思いますけど、まあ、まさにこれもその一本だなと思って、面白く見たなってところですね。
なるほどね。
はい、とりあえず以上です。
うわー、素晴らしい。いやー、選んだ理由がそんなに深くて、もうなんかいつも僕が適当に言ってる選んだ理由が恥ずかしくてしょうがないってことですよね。あ、見つけたから選びましたみたいな感じですからね。はい。そうですね。いや、今確かになるほどなと思って聞いてたんですけど、まあ、結局これ、なんて、まあ、これって、いわゆるその、彼女、その、ドリスの、一番、その、何でもやりたい時期、その、だよね、10代の、まあ、一番、こう、友達ができる、いなくなる、彼氏ができる、別れるとか、いろんなことで、高校生活の、ね、さっき言ったみたいに、どこのグループに入ったら自分が楽しくやれるかとか、あるやん、みんな。で、うちの、ね、子供らだってそういうのはありますし、なんていうのかな、やっぱり派閥とかもあったりとかさ、いろんなのがあってさ、そういうところ、でどうやってその自分の今のこのティーンエイジャーの自分をどうやって楽しんでいくかっていう時期の話にこれフォーカスされててさ、でただそのドリスにとっての問題っていうのは当然その家族に病気のお兄さんがいるってことでね、でそれがまあ介護施設の話もしてるので、まあ介護施設に入るぐらいの病気ですよね、この場合はね、病気になってて、
はっきり言っちゃうと、この映画の冒頭で入るし、
そうなんで、
ホスピスなんですよね。だから、もう先が結構見えてるっていう状態で、それまでは自宅で介護したってところなんですよね。
だから、そうなんですよ。そうなんですよっていうか、だからもう最後なんだよね。これだから、その施設に入るっていうのは、そのお兄さんとの、お兄さんとずっと生きてきたその兄弟とで家族で生きていける、もう最後の瞬間なんだよね、これね、この話ってね。
そうだからお母さんはそのことをすごく強く思ってるんですよね。
そこにすごく、まあ、執着じゃないけど、最後だから、母親としてできることはだけしか考えられなくなっちゃってね。
なんかね、それも分かりますよね、なんか
子供がいる身だと、めちゃくちゃ
自分の子供がそうなるとってとか思っちゃうと、やっぱりこのお母さんを悪く言えないなとも思っちゃうしってとこですよね。
でもさ、やっぱりこの主人公の彼女の視点で考えれば、当然 彼女は彼女で毎日があるわけやん。だからこれも冒頭で、テレビ見て、テレビつける消すつける消すの小競り合いみたいなところから始まんねんけどさ、もうだんだん家が荒れてきてて、でもうそれでもうさすがにそろそろ無理、限界が来てるってことから始まるんだよね、これ。もう家で看病することがって話になってて、でそのでその だから僕らはこの映画を見てると、いきなりそこからスタートするからさ、そのまずもう彼らのその状況がもうギリギリやばいところまで来てるっていうところを説明されるわけやん、見るときに僕らがさ。だからさ、そこを見るじゃないですか、当たり前やけどさ、見るんやけど、でも彼女はごく当たり前の日常の一部分なんだよね、これ。要は今までもちろんそのずっと溜まってるんやけど、なんていうかな、その溜まってる問題が解決されることがないことがもう当たり前になったなってる10代の女の子なんだよね。だから彼女はその、まあこれ別にネタバレにはなってませんが、一応ね 言っときますけど、彼女はまあこれはね、多分ね、同じような方、まあ同じようなことでもなくてもいいか、状況違ってもあると思うんやけど、例えば家ですごい揉めてるんやけど、翌朝になったら学校に行って、学校に行ったら学校で学校の生活があってっていうことじゃん。仕事でもそうやと思うねんけどさ、いろんな問題があったとしても、翌日には普通の生活があってって、で普通の生活は普通に過ごすじゃないですか。だけどそのどっかにやっぱりこう、なんていうかな、たまってくるっていうかさ、やっぱりこうちょっとなんとなくこう、メンタル的にはちょっとずつちょっとずつやっぱりおかしくなっていくじゃないですか。やっぱりこうなんか問題抱えながら普通に生活してるとね。だけど普通の生活は普通の生活で、やっぱりこう笑ったりもするしさ、泣いたりもするし、ね、お腹空いたら飯食うわけやし、みたいなことがあるわけだよね。で、それを、この映画は割とそっち側の方が、ごく普通の生活を、の方に、ちょっと寄ってんだよね、この映画ってね。描き方がね。本質の問題についてはほとんど描かれないんですよ、これ。だから、なんていうかね、お兄さんの問題ね。についてはほとんどその周りの問題であって、彼にどうその関わっていくかの問題を母親と、でもさっきロペさんがおっしゃったように、この映画の描いてる母親っていうのは多分彼女が見た母親なんだよな、だから。
ああ、そうなんですよ。
そういうことだよ。だったら納得できるよね。そうそうそう。だから、やっぱり彼女の日常の中にお兄さんの問題があり、母親の問題があり、学校の問題があり、それをタイミングとしては、この家からそのホスピスに移動しました。そして家に母親が留守がちになった時に、学校生活を楽しめるっていう、そのちょっと隙間ができたっていうことを描いてるんだよね、これ多分ね。だからこそ、その隙間で起こってることが、すごく彼女にとっては刺激があるし、かけがえないものがあるし、特別なものに感じたりするんだろうなとか思うんですけど、本当にね、大したことないんですよ。なんつったかな。さっき言うた、ロンベさんがさっき言うと、その男との友達の話の息を出ないんで、なんつったえ、映画なのにって意味ね。普通やんけ、と思って。なんか、もっとハリー・ポッターみたいに痛み合わへんのかい、とかって思ったりとかするわけですけど、そういうことはなくてさ、一切ないんですよ。だから、
結
なんか。
構、だから、あんまり、なんだろう、ものすごい大変なこととか、ものすごいハッピーなことが起きるわけじゃなくて、
ないん
なんか、そう、だから、普通の高校生にとったら、普通みたいなことが、彼女には今までなかったっていうとこなんだと思うんですよね。これすら特別っていうことなんじゃないかな、というふうに
そうそう
思
そ
えるところですよ
う。
ね。
だからもうその、なんていうのかな、映画上における問題がどんどんどんどん積み重なっていって、主人公に試練があって、最後それをどうクリアしてみたいな映画じゃないってことですよね、これね。だから、すごいこう、軽い感じの感想になるんだよね。感想とか気持ちが軽くなるっていうのは、ロンペさんも感じられたんだったら、まあ、見てる方でね、結構たくさんの人がそういうふうに思うんじゃないのかなっていう、だから不思議な映画ですよね、これね。
そうですね。まあでも、なんか紹介文とかね、やっぱそこの、なんでしょうね。重い部分を言わないのもまあ、ありなのかなってちょっと思っちゃいましたね。なんかね、これ
そうだ
ね。
ね。
だそこにやっぱり、がっつり書かれたら、確かに、ね、構えちゃう人もいるだろうなっていうところはあるみたいなことですよね。
なんかこう、人生が変わるみたいな話じゃなくてさ、その時の、その子がやりたかくてもやれなかったこと、 みたいなものが、その、このタイミングでどうなるのかって話なんですけど、で、それと、たぶん、だからそれにさりげなく、今、あの事件のを背景に、事件もこれ全然、ニュースで、テレビのニュースとかでたまちょこっと言うとか、その、デモやってるとか以外に、この、同時で起きてる事件の話をほとんど説明することはないんですけど、この映画って、
ね、そうですね。
ないんですけど、まあ、だから、あの話を背景に、まあ、でも彼女自身の自伝だから、あれ実際にあった話だから、まあ、あれをこう背景にしながら、まあ、ちょっとその考えるっていうきっかけになるっていう風になってるのかなとかって思ったりもするし、なんかだから本当にね、あのその子がその場で起きた時にそれを感じてることしか描いてないってことかな多分ね、だから多分なんかもしかしたらそこを物足りないって思う人もいるかもしれませんけど、これはあくまで彼女がその時に思って感じて、ね、あの楽しんで泣いてやってるっていう話だなっていうふうに思ってみると、なんかその描き方としては上手やなと思いましたね。
そうですね、多分このローラ・チン監督もなんかその、当時はその自分で起きてることがどういうものだったかっていうのは、その時はあんまり分かってなかったと思うんですけど、だから今、その20年とか経った時に、あの時の自分に起きてたことっていうのはどういうことで、それがどういうタイミングだったのかなっていうのを、振り返った時に映画にするとこうなるんじゃないかなっていう感じの内容ですよね。
そうなんだよね。いやーでもね、でも実際はね、あの状況になったらもう大変でしょうけどね。
まあね、あと大変だろうし、それまでがもっとなんか描かれてないですけど、すごい大変だったんだろうなっていうのは、あの家の状況見てもわかるなっていう感じです
よね。そうだね。なんかこのだからね、背景のね、この事件が あってさ、それさっき僕が冒頭に言ったテリー・シャイボさんの、まあまあこれも事件になってんねんけどさ、こう裁判で10年かけて結局チューブ外すはずなさないで無理やりずっとあのなんつう生きながらえさせられてしまったっていう話なんだけどさ、これも俺これなんか僕妙にこのあの死んだ人の話、死んだ人の話っていうかの話をすることが多いんですけど、なぜかこのあの配信の時にあのほら遺体があるないの話とかさよくするんやけどさ、この人もね結局これ僕らが想像するそのいわゆる植物状態って、まあ基本的にはあのもう寝た目つぶって寝てて、ただその機械にチューブ鼻に入れられて機械つけられてずっとそのまんまの状態で、で時々ほら体拭いたりとかさ、その看護師さんがやったりとかいうのが、まあ僕らの想像する植物状態だと思うんですよね。思ってか、もちろん僕本当にこれあれですよ、あのそういう経験がないので、あの本当に失礼やったら申し訳ないんですけど、でこのテリシャイブさんってね、目開けたりするんですって。時々目開けてキョロキョロしたりするんですよ。で、なんかその、こう寝たり起きたりする、目が覚めるとか、そういう素振りがあるんだって、見てると。それだけでこの子は元に戻るんじゃないかって思う親の気持ちは、そりゃそうですよね。そりゃそう。だからもうこうで結局、いやいや娘は生きてる、いやでも娘はもうその植物状態で回復の見込みがないから、もうこれは彼女がもうそのもうここで死なせてあげた方が彼女のためやと思うっていう、その両親と旦那さんとの関わりで揉めた裁判事件なんでね、これ、であとその旦那の方にも保険金が入るとか、まあいわゆるそういうあのいろんななんつうのかな、こう疑われるような要素もあるような事件だったらしいんやけどさ、でこれがだからあのなんていうか、これ結局なんか、ね、司法解剖したらしくて、これ一応調べたらね、これ司法解剖したらやっぱりなんかね、その、もう半分ぐらいしかなかったって、あのもうあのチューブ外して死亡認定受けた後に解剖したら脳が半分なかったらしくて、すでに。で、なんかもう目が開けてたとかっていうのは、もう別に意識してやってたわけではなかっただろうっていうふうに、 なってるわけですよ。だからもう完全に、なんていうのかな、自然に人間の反射的にっていうか、その、あの、目は開けてはいるが、本人が意図しているものではないから、何かを見てるとかっていうことではなかったっていうことですね。だから、結果としては、もっと早く、例えば本人、その旦那さんが言った通り、もっと早くした方が良かったかもしれないっていう、要は、その回復の見込みがあると思って長引かせてたのにって話らしくてさ、もうそんなん、だからもうそれ、あの、誰が判断できんねんってなりません？だからなんかね。
ね。
これもね、だからこの子もね、あの、ご飯はまだ食べれるって言ってるんですよ。この、お兄さんはって、このドラマの映画の中でもね。でもそのうち、それは冒頭のあれですよ。あの、ウディ・ハリソンと、あの、ハンバーガー食べてるときに話してる会話の中で言うんですけど、まだお兄さんはまだご飯をまだ食べれるみたいなんですけど、いつまで食べれるかわからないって言ってるから、一応そういう意識はなくてもそういう動きができたりするっていうことなのかなと思うけど、ね、だからその動きがないからもうなんていうのかな、もうその諦められるっていうところだけど、少しでもね、目がピクピクってなるんやったらとかさ、そういうのになってくるとさ、本当にあの、わかんないですよね。あの、なんていうかな、その、だって、前にあれでしたけど、あの、ほら、右目だけが動かせることによって、なんていうの、その、意思疎通ができるっていう映画もあるじゃないですか、僕は前見たやつですけど。そんなんだってね、普通やったらもう、あの、障害、そう、植物状態認定受けて、そのまま意識があるのにもかかわらず、ね、あの、チューブ外されて殺されちゃうってこともあるわけじゃん。どこで判断すんねんってことですよね。だけど、だから、それで、だからこの映画は、やっぱりその、まあ、それをどういうふうに向き合っていくかって話で、まあ、この映画はこの映画なりの、その、解決っていうか、その、解決策が、まあ、あるっていうかね。だから、本当はね、こういう、って考えると、なんか、しんどいな、見るなってなるんですけど、これはさっき僕もロンベさんも話したように、こういうところを重たく見せるんじゃなくて、彼女のその時のそのなんていうのか、思春期の彼女、10代の彼女のその時の何でしょうね、こういうふうにしましたって話で軽やかになってるところだよね。なんかもうやめろ、こうやって考えさせるようなやつ進めてくんの。
まあ、あの、でも、この、一緒に、あの、なんでしょうね、あの、同時期にホスピスにいたというのは、まあ、背景であって、あの、実際にこの家族、ドレスの家族の方は、それほどなんか、なんでしょうね、その、送迎士にかかるようなものではないので、あの、まあ、そこは結構背景、
そう
になって、直接的に関わるわけではないので、まあ。
そうあの、描かれてないしね。映画の中でもね。でもなんか調べちゃったよ、なんか俺。なんか何が起きてたんだろう。だってそこに、たまたまなんだけど、あのデモって何やったんやろうなと思って調べたらね。
だから、関係の人とかは、もしかしたらもっと、ああ、あの事件かっていうのは、もっとわかるのかもしれないですけど、僕らはちょっとね、調べないとわからないっていうところだと思いますね。
そう。そうなんですよね。まあ、でも、あれですよ。あの、まあ、前戻りますけど、ほんまにあの、日本のさ、あの、映画とかだったらさ、こんなあの、なんていうの、学校にいるのに、その存在も、あの、認識されないような、女の子、こんな風貌の子絶対キャスティングしませんよ。だって日本の映画だったら。だって可愛すぎるだろ。むちゃくちゃ可愛いんだからこの子、背も高いし。
あそこは
ちょっと後ろの責任だぜ、後ろの責任だぜ。だってあれ、後ろの責任のに、あんた誰って言われたんだぜ。そんなことねえよ、絶対声かけるわ。だめちゃくちゃ可愛いんだもん。だって
そういう意味ではちょっとね、可愛すぎるキャスティングだったのかもしれないところですね。
そう。あとやっぱりですね、あの、この、羨ましいね、向こうの学生生活ね、本当に。毎回思いますけど。あの、ID 偽造するところとかもそうやしさ。 すぐに何マリファナとか やってやるったりするやん。で、なんか王様ゲームとかでみんな何下着になってとかさ、一番最悪のタイミングでお母さんが乗り込んでくるってやつね。やったここやここやって思う。最悪ってやつね。いやでもね、いやもう本当に毎度本当にこの向こうの学園ものはね、もう羨ましいとしか言いようがないですよね。
まあね、日本あのパーティー文化はないんで、ちょっとね、海外の、まあアメリカだけじゃないか、フランスとかもそうだけど。
でもさ、あれさ、韓国でさえそういう感じやで、あるで、やっぱ向こうの学校生活ってね。
日本もどうなんだろう、今の若者やってんのかな。
いや、ID
見たことないけど。
ID いらんもんな。
ホームパーティーみたいな若者だけ
やってるかもしれんけど、あんなノリないやろうな。
ね
え。うらやましいよね。まあ、そうか、でもあるかもしれませんね。
今ね。
やだな、自分の娘がなんかマリファナ吸って下着だけになって。俺が怒鳴り込み行くんでしょ、部屋で。あ、うちの家でやってるってことや。だから
そう、ラフラさん出張行った時に家でそう大変だって。
ああ、んで俺がちょっと出張1日早くなるんでしょ、帰ってくる日。ほいで帰ってきたら全員並べやろ、俺も全員並べでしょうね、多分帰ってきたらね。
見たいなそれな。
ネチネチネチネチ追い込むやろな、ガキどもね。はい、というね、親が見たらもうヒヤヒヤする映画ですよ。
まあね、僕らはね、ちょっと親目線でも見れるとこあると思う。
そうだね、
はい、
うん、でもあれだよ、だから本当ごめん、すぐ終わるけど、今、うん、僕ら その中学生ぐらいの子供お子さんいる子らってね、本当にこういう経験、うん、多分あると思うんですよね。要はそのコロナがあったやん、だから、あったので、その多分僕ら一定の世代の中学生、うちの娘とかもまさにそうだけど、一定の世代の娘は学校の行事全部やれてない子らだから、ね、全部中止になって、中学旅行も行ってない、どこも行ってない、何もやってないっていう子らですからね。なんとなくそういう子らの気持ちもなんかこういう感じだったのかもなっていうのも、まあ、全然状況違いますけど、ね、どんなに大変なその状況が目の前にあったとしても、その子の青春 を奪っていいかどうかっていうのはまた別の話やもんね。何この真面目な俺のこの締めそうな感じ、締め。いやいやいや、でもそういう話だよね。で、まあ、
そういう
話、
うん、
そっち側なんだよ、どっちかっつうと、この映画って、そういう風に見てもらえるといいな。だからあんまり構えずに見てください。もうこんなに構えそうな言い方してますけど、ね、ってほしいですね。
多分僕もラフラさんも似たような見終わった時の印象を受けてるんで、多分それは意図通りなんじゃないかなとは思って。ですね、
はい、何ですかね。
はい、というわけで今回のディズニープラスは、3コーストの感想を話してみました。なんか告知事などありますでしょうか。
告知ですね、はい、私今宵一本の映画今宵一という番組やっております。ね、これね、ルークさんという相方がいましてね、私とメインの相方がルークさんなんですけども、ロペさんとか他にもゲスト出てもらってるんですが、007をメインにやっておりましてね、メインというか主軸においてやってたんですけども、最近ね、アマゾンプライムで配信が全部なくなってしまってたんで、しばらくね、なくなってたんですけども、ロンペさんから教えていただいて、007シリーズがアマゾンプライムに復活したると、見放題が復活してるということですので、これなんか日本語吹き替え版だけみたいね、どうやら。まだ、字幕は課金みたいねんけど。ちょっとわからない。
そうなんですか。
なんかちょっとわからない。
吹き替えで見たから。
そう。で、で、今ね、またね、復活してますんでね、ぜひ今、WO 見ていただいて、我々の配信を聞いてもらえたらなっていうことです。はい。
僕もね、活動、月1007復活させてましたんで。
ああ、聞いてくれてましたね、この間ね。
ダイヤモンドは永遠に。
あれ、2年前で俺収録したの。
そう。収録の中で。
まだ拙い。
なんだ、アマゾンプライムビデオで見放題に見れますって宣言してるから、
見れてねえよ、
ちょっと前だったら嘘じゃんって感じだった。
ね。
まあ、ちょっとね。
ということでね、ぜひ、
まあ。またいつまでも見れるかどうかわからないん、ね、で、今のうち
に。そうなんだよ。見てくださいよってことですよね。
はい、見てね。こういう人も聞けると面白いです、ね。
はい、感じですね。ありがとうございます。はい。
はい。
はい、
はい、というわけで、シネマアクティブ東京支部の音声配信でした。また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。